こんにちは。
こんにちは。
はい、清水です。今回は5つのステージの全体像、2つ目の音声を収録しています。前回の音声で、どんなことを話したかっていうと、思考空間と物理空間の整理整頓ですね。具体的には、ステップ1で、得たい結果とは無縁のものはすべて売るか捨てる。ステップ2で、スマホの通知を切って中途半端にしている思考。人間関係とかですね、そういうものを忘れてはいけないことをその都度全部書き出すと、頭の中に、入っている、中途半端な思考っていうものを全部一旦外に出すよということをお話ししました。で、ステップ3で1ヶ月以内にその中途半端なものは全て消化していくということを整理していきました。まあ、要するに物理的空間と、頭の中の思考っていうものに関していらないものは、まあ、ガンガン、自分とは無縁なところに掘り出すよということですね。あとは、スマホの通知を切るということです。で、こういう3つのステップによって視覚的、思考的な、情報のカットをするために物理空間の整理をすると同時にマルチタスクにならないように思考の整理整頓を行うということでした。で、ステージ1では、本能に利用される側ではなくて本能を利用する側にならないと理想の未来を手にすることはできないよというお話もしました。具体的に本能に利用される側っていうのは、もう本当に本能に振り回されている状態っていうんですね。エロ動画見たいとか、漫画読みたい、LINE の通知を今すぐ返したい、お酒を飲みたい、過去の習慣を変えたくない、あとはもうなんかムカつくみたいな、感情とか、テレビを見て休憩したいとか、あとは飲みに行って憂さ晴らしをしたいみたいな感じですね。で、理想の未来を手に入れたいって言ってるのに、そのために努力をすることをせずに、今まで通りを続けて、今やるべきことよりも周辺の誘惑を優先してしまうと。まあ、こういう状態に陥るわけですね。本能に振り回されてしまうと、こういう状態に陥ってしまうと。まあなかなか意識しなかったら誰もが陥ってしまう状態かなというふうに思います。まあ、だからこそ僕たちは本能に振り回されないように、意識的に本能を利用する側になる必要がありますよというのが、ステージ1の中身ですね。で、この本能っていうのが先祖代々から受け継がれてきたものなので、まあ、本当に影響力が強くて、生命を守るっていう根本的なところに結びつくものなので、本当に上手に付き合って、すべてを理想の未来の実現に注力をしていかないと、前に進むことはできないよっていうことですね。そのためにお話ししたのが思考空間と物理空間の整理整頓。これが自分の棚卸しになるというイメージです。本能を恨んだりとか、まあ、抗おうとか、っていうことをしてしまうかなと思います。こういう本能に振り回されるとかね、いう話をしたら、やっぱこんな本能なんてなかったらよかったのに、とかいうふうに思うかなと思うんですけど、まあ、やっぱり思考、先祖代々から、受け継がれてきている、生命を守るという、大切な、ポイントではあるので、その本能が騒ぎ出さないような環境を意図的に遮断していくと。コントロールする視点を持つということですね。うまく付き合っていこうよというお話をしていきました。で、物理空間の整理整頓では断捨離を行って、思考空間の整理整頓ではマルチタスクの排除を行って、で、中途半端で終わっている人間関係とかプロジェクトの排除をしていきますよというのが、具体的なアクションステップでした。どうですかね、ゆうたさん。全然ネットビジネスには関係ない話からスタートして、なんか本能とかエロ動画とか、そんな話をしてる清水さんっていうのはなんか頭がおかしいっていう感じですかね。
いや、まあ、ネットビジネスも生活に直結しますもんね。
うん。その直結する生活からやっぱ整えていかなきゃいけないなっていう感じですかね。
そうですね。すごくそう思います。
ありがとうございます。ゆうたさん一発目ということで、ちょっと古賀さんよりも安定感があって、僕もやりやすいなっていう感じなんですが。本当にもうこれが始まりっていう感じで、自分の棚卸しをして、意図的に本能が騒ぎ出さないような環境を整えないと、何も始まらないというか、結局過去の習慣に引き戻されていきますので、もう皆さんも、ガンガン取り組んでいただきたいなというふうに思います。で、本当にこれ、例えるなら、RPG のラスボスに挑むような感じですね。理想の未来にアクセスしたいのに、自分のをコントロールする視点がないっていう状態で、こうビジネスを始めて、まあ、なんか月収100万円とか稼ぎたいっていう、こうラスボスにチャレンジしていくみたいな感じです。 なのに、こう、装備なしの、初期設定の状態でラスボスにいきなり挑んでしまうと、もう小手間にやられるというか、もう全然歯が立たないっていう感じになるので、やっぱりこういう本能っていうレベル、生命を守るっていう根本的なところから、埋めていって、で、ラスボスに挑戦しようというのが僕たちの、視点ですね。で、本能とうまく付き合えない状態というのは本当にそれぐらい無謀なことだというふうに認識をしてください。まあ、これに関してはもう誰も教えてくれたことがないことだと思います。学校に行っても先生は教えてくれなかった内容だと思いますし、他のネットビジネスのノウハウとかにも、こんなことは書かれてないと思うので、知らなくても当然です。仕方のないことだと思ってちょっと諦めていただいて、まあ、知れたっていう今の現状があるので、これからはちょっと前に進む意思を持って自分をコントロールする視点を持った上で理想の未来というラスボスにチャレンジをしていただきたいなというふうに思います。はい。では今回ですね、それを踏まえた上でどんな話をしていくのかっていうと、次は感情面を整理していきますよという話です。これが今回の音声のメインテーマになります。なぜ感情面に取り組むのかというと、ネットビジネスを始めて辞めていく人の中で、ほとんどの人が抱えているのが感情面の葛藤になります。具体的にどういうことかというと、多くの人がこのままでいいのかとか、これでやり方は正しいのかとか、あとは周りの人にどう思われているのだろうかっていう不安や恐怖に耐えきれなくなって挫折をしていってしまいます。で、挫折をした結果、最終的に、このノウハウがクソだったとか、この人の言ってることが間違いだったとか、自分に責任言わないっていう暴言を吐き捨てて、消えていくわけですね。これ本当に僕も言われたことありますよ。具体的にどんなことを言われたかっていうと、あなたが言っていることを実践して結果が出るんですかと言われました。まあでもですね、実際、その人と、いろいろこうスカイプとかで通話をしていくと、その人は僕が言った通りには実践してないんかったんですよ。で、こうやってフィードバックを、する環境を整えているにもかかわらず、全然フィードバックを求めないで、結局、我流で、実践をしてしまったわけなんですね。で、これどういう状態かというと、信じる力が弱いということになります。どうして信じる力が弱いのかというと、先ほど言ったような、このままでいいのかとか、これでやり方は正しいのか、周りの人にどう思われているのだろうか、っていう感情面のエラーと上手に付き合うことができずに、結局不安や恐怖に流されてしまうからなんですね。一つ目の音声でもお伝えしたんですけど、まあ、恐怖っていう感情は本当に IQ を下げます。逆に言うと、IQ が下がるからこそ、本能的に守るべき命や、種の保存、種の系統ですね。っていう部分が極端に強くなって、まあ、考えることなく、こう思考っていうものをカットしてシンプルな行動ができるっていう感じになるわけなんですよ。まあ、獰猛な虎とか、人食いワニとか、そういう危険な動物に遭遇したときに、まあ、高い IQ を使ってね、虎が噛みついてきたらこう対処するみたいなことを考えてたら、知らない間に噛まれちゃうわけですよ。ボクシングとか考えると分かりやすいかなと思います。どうですかね、ユータさん。僕がユータさんに右ストレートを打ち込もうとしたら、ユータさんは高い IQ を使って、その角度でパンチを打ち込んでくるのか、その角度でパンチをしてくるということは、私はこの角度でカウンターを食らわせれば、最も清水さんにダメージを負わせることができるな、とか考えて対処するでしょうか。どうですかね。
絶対無理ですね。
そうですよね。避けるのが精一杯だと思うんですよ。それが、本能的な行動っていうことです。でもですね、今の時代、普通に生きてたら、そんな状況ってあんまりないんですよ。道歩いてたら、誰かが急に殴ってくる状況なんてほとんどないし、ましてや危険な動物と遭遇することなんて、もう滅多にないですよね。危険な動物なんてほとんどいないです。なんかジャングルとか行ったらいると思うんですけど、まあ、その辺の街中を歩いてる限りでは絶対に会わないっていうことですね。だから僕たちはできるだけクリエイティブな思考に、頭を使いたいわけなんですよ。だから本能的な感情に、うまく対処していきたいという感じなんですよね。だから本能が騒ぎ出すと、その思考を全部カットして、本能的にこう命を守るような動作に移ってしまいますので、まあ、それとうまく付き合うというところが、まあ、ステージ1で、お話をした内容、プラス、今回お話しする内容だよってことですね。で、うまく本当に対処できないと、ガンガン IQ が下がってしまって、まあ、普通なら当たり前という、言えるようなことでさえもできなくなってしまいます。まあ、正常な判断ができなくなってしまうということですね。結局、さっきお話しした、僕にあなたが言ってることを実践して結果が出るんですかと言ってきた、コンサルメンバー。この人がどうなったのかというと、文句を言ってきた人 は、その日のうちに情報商材が初めて一つ売れて、何事もなかったかのように、文句を言ってこなくなりました。本当にそんなもんなんですよ。で、なんか、もう続々と情報商材が売れていって、いったみたいな状態なんですよね。だからこそどんな時だって恐怖とか不安っていうものと上手に付き合って信じる力をしっかりとコントロールするっていうことが重要なんですよ。はい。だから感情とうまく付き合って信じる力を持っている人っていうのは、そのコンサルメンバーみたいに僕の力を上手に使えるようになるってことですね。僕の力を上手に使えない場合がこう自分の我流でゴリゴリやっていくみたいな感じになるので、その感情とうまく付き合えないってことは、まあ、一人の力を制限して、こう制限して制限して自分の力でしか、対処ができないっていう状態に陥ってしまいます。だから僕たちが目指すのは逆サイド、感情とうまく付き合って信じる力を持って、他者の力を上手に使っていくということです。で、今回はそのあたりも含めた話をしていきます。感情面のエラーを抱える人っていうのは本当に多いので、かなり重要な回となることをちょっと肝に銘じて聞いていただきたいなというふうに思います。どうですかね、ゆうたさん。かなり重要な回ということですが、ゆうたさんは感情面のエラーとか、恐怖や不安と上手に付き合うとか、あとは信じる力とか聞いて、何かこう心当たりがあることとかありますか？やっぱり感情と上手に付き合えないと目の前のタスクを上手にこなせないっていう感じですかね。
そうですね。まあ、普段の人間関係とかでもそうですよね。やっぱ感情がわって出てしまうと、体が固まって思ってもないことを言ってしまったりとか、
うん、
本当はこんなことを言いたいんじゃなかったのにっていうことが、まあまあよくあると思うんですけど、
うん、
ネットビジネスに関しても多分同じことが言えるのかなと思います。
はい。ありがとうございます。まさにその通りという感じですね。本当に本能とかが騒ぎ出してしまって感情をコントロールする視点がないと、まあ、人間関係とか、まあ、ひいては家族の関係さえもこう立ってしまうような状況に陥ってしまうかなと思いますので、うん、まあ、やっぱ課題、人生の課題っていう感じで、まあ、そういうものに取り組んでいかないと理想の未来の、ラスボスっていうものにはアクセスできないかなというふうに思います。うん、はい。じゃあ、感情っていうものが実際どこから湧き上がっているのかっていうことをまずは考えていきたいと思います。で、少し引いてみると、よくわかるんですけど、感情っていうのは思考の習慣によって引き起こされていきます。それだけを言ってもちょっとわからないかもしれないんですけど、例えば足を踏まれるとします。どうですかね、ゆうたさん。さっき振られたばっかりでまだ来ないだろうと思ってたと思うんですが、ゆうたさんの場合、足を踏まれたらどう感じますか？
急に踏まれたらこの野郎と思いますよね。
そうですね。まさに欲しい答えを。
なんでっていう
。そうなんです。この野郎とかなんでっていう感情を普通は抱くんですよ。で、普通の人は足踏まれたら、はい、何足踏んでるじゃボケと怒り狂うと思うんですけど、これ本当の話なんですが、まあそういう時もあるよねぐらいにしか感じない人もいるわけなんですね。でもっと言うと、ああ、痛みを感じるってことは生きているという実感を、感じられること。足を踏んでくれたことによってそれを思い出すことができたっていう感謝をする人もいるわけなんです。
うん、
まあ、このレベルまで来ると高僧とか呼ばれるようなこう山とか寺でこうめっちゃ修行したお坊さんとかのレベルだと思うんですけど、まあこんな感じでどのような感情になるかっていうのは足を踏まれたという出来事によってどのような思考の習慣を持っているのかによって変わってくるわけなんですよ。普段から自分にはコントロールできないことに対してこう、ムカついてる。自分にはコントロールできないことですよ。外部からの、影響、外部からの出来事に対して、コントロールできないですよね。それに対して、ムカついてる人っていうのは、足を踏まれたっていう事実に対して、めちゃくちゃ怒ると思いますし、普段から、自分にはコントロールできない状態に対して、状況に関して、余計な感情を抱かないように努めてる人は、足を踏まれても何も感じないんですよ。で、普段から生きていることに感謝をしている人は、足を踏まれても感謝してるわけですね。これが、僕が言ってる思考の習慣ということです。この思考の習慣をもっと分かりやすい言葉に当てはめてみると何かっていうと、性格が当てはまります。これどういうことかっていうと、どうですかね、ゆうたさん。ゆうたさんは足を踏まれてクソと怒り狂う人と、あとは足を踏まれても感謝をする人だったら、どっちが性格がいいと思いますか？
はい、感謝をする人、
そうですね。ありがとうございます。そうなんですよ。二択で提示されたら絶対にそっちを選ぶかなと思います。
そうですね。
で、一般的に足を踏まれてクソと怒り狂うような人は性格が悪いと言われて、感謝をする人は性格がいいっていうふうに言われます。 つまり性格っていうのは、その人がどんな思考の習慣を積み重ねていて、それに基づいて日常的にどんな行動をしているのか。これ重要ですよ。性格というのは、その人がどんな思考の習慣を積み重ねていて、それに基づいて日常的にどんな行動をしているのか、ということなんですよ。で、問題なのは、怒りとか不安の感情が出てしまうときっていうのは、エネルギーが暴走している、状態といいますか、その感情を抱いているだけで、とてつもなく疲れてしまう状態を引き起こしています。怒りとか不安の感情がですね、抱いていると、すごく疲れてしまう、状態を引き起こしています。しまいます。これ、まあ、人生の中で、あなたも経験が したことがあるかなと思います。で、逆にそのような感情に振り回されない状態っていうのは、こう、不思議な安心感に包まれていて、まあ、ずっとこう、作業をこなしていくことができるんですよ。エネルギーを、持っているエネルギーっていうものにこう、アクセスができるって感じですね。無駄に漏れ出ている状態がないエネルギーにアクセスをして、それを有効に活用していけるというような状態になります。だから感情面のエラーと向き合うってことは、物事を継続して実践していけることにつながるってことですね。これ、なんとなく話してますけど、結構、先ほどゆうたさんが言ってくれたように、人生の課題というか、まあ、結構すごいことにお話ししています。まあ、これをね、ネットビジネスっていう土俵で、話してる人っていうのはなかなかいないかなと思いますので、まあ、ぜひね、こういう状態から抜け出す、ために、ラスボスに、初期設定ではなくて、いっぱい装備をした上で、こう、戦えるような状態を整えるために、活用してほしいなというふうに思います。はい。で、継続は力なりっていう言葉があるんですけど、そんな言葉があるぐらい人は継続に弱いです。もうめちゃくちゃ継続に弱いです。逆に言うと、継続っていう力を味方につけることができれば、それだけで多くの人と差をつけることができるようになります。まあ、コツコツこう積み上げることができるっていうようなイメージですね。つまり目標を掲げたときにそれに必要なことをやり続けることができて目標を達成していけるっていうようなステージに立てるわけですね。そのためには思考の習慣を整えてあげると。つまり自分の性格に向き合う必要がありますよと。じゃあ自分の性格に向き合うためにどうすればいいのか。それはまず自分自身を理解するっていうところから始めなくてはいけません。で、どんなときにどんな思考を巡らせてどんな感情を抱いているのか。これが、あなたの失敗のパターンだというふうに認識をしてほしいです。逆に言うと、自分の失敗のパターンさえつかめれば、そのパターンから抜け出すことができるというような感じですね。これが僕が言っている、5つのステージで、お話をしている、手っ取り早く成功する状態ということですね。自分の失敗のパターンを認識して、それを避けましょうということです。だから、信じる力をコントロールしていって、余計な感情が湧いてきても、それに対処する勇気を持って、目標を達成していくことができるようになるっていうような感じですね。で、逆サイドの話をすると、失敗のパターンを知らないのに大きなチャレンジをしても、絶対に失敗がつきものですから、まあ、その失敗のサイクルから抜け出せないっていうような状態ですね。だからなかなかしんどいですよってことです。まあ、まずは、普通の場合でね、失敗のパターンとか考えることさえもしないかなと思います。で、なんとなく惰性の習慣を続けて、なんとなく失敗して、なんとなく恐怖や不安の感情に押しつぶされて、で、結局挫折をしていくみたいなサイクルに落ちるわけですよ。もう本当に、初期設定で挑むラスボスみたいな感じで、失敗が目に見えてるわけですよね。で、先ほども言いましたけど、こんなこと学校では習わないので、知らなくて当然なんですが、理想の未来があるのであれば、知っておいた方がはるかにいいってことは、まあ、僕が、力を込めて説明をしなくても十分に伝わるかなと思います。どうですかね、ゆうたさん。学校でも教えてくれない話ですけど、自分の理解っていう視点を持って生活をしてみると、なんとなく理想の結果、理想の未来っていうものが手に入りそうな気はしますかね。
そうですね。僕の場合は、失敗のパターンっていうのが、割と話を聞いてて、ああ、これハマってるパターンだなっていうのが思い当たる節がたくさんあって、そういうのを潰していけば、まあ、理想の未来、確かに近づけるなとは思います。
なんか具体的に、こんな失敗パターンあったなとか、ちらっとこう、よぎるものってありましたか？
そうですね、楽な方に流れてしまう、まあ、典型的ですけど多分よくあるパターンですよね、うん、なんか作業をしようとしてちょっとだけゲームしようみたいな、
なるほど、
繰り返して進まないっていう
なるほど、そうですね、本当にまあそういうのは多いかなと思います。あと男性ならばもう本当にエロ動画っていうのはもううまく付き合っていかないと、そっちの方が楽で気持ちいいって感じなんで、もうガンガンそっちに流されていってしまうんで、 理想の未来があるのであれば、やっぱりうまくコントロールしていけたらなというふうに思います。で、多くの人が自分を理解するとか、自分をコントロールしていく、自己コントロールするっていう視点を持たずに、ましてや、すべてを人のせいにして生活をしているわけですね。で、その延長線上で、惰性でビジネスを始めたところで、うまくいくはずがないっていうことなんですよ。で、この世界は行動に重きが置かれています。何か思っただけで理想は実現しません。で、そこには行動が必ず必要になるわけですね。で、ディズニーランドに行きたいって思っても瞬間移動はできません。じゃあ、ディズニーランドに行くためにはどうすればいいのかっていうと、まずは歩いて家の近くのバス停に行って、バスに乗って、で、駅に行って、そこから、まあ、電車なり新幹線なりに乗って、で、乗り継いで、新幹線降りて、で、まあ、なんか本当に行動って感じなんですよ。で、その行動がないと、ディズニーランドに行くっていうことの、実現ができないわけですね。で、全人類が目標を紙に書いただけで、その目標を達成できるのであれば、まあ、そもそもこんな話をしなくてもいいんですよ。よっしゃ、ネットで金を稼いでサクッと仕事を辞めるぜっていう決意をして、見事に達成をして、それを維持し続けている人っていうのは、まあ、この世界にどれだけいるのかということなんですよね。ダイエットなんて簡単とか言って、まあ、そういう人ほど家中にこうお菓子を置いたままの状態にしてしまって、こう誘惑を自分でこうカットせずに、自分を誘惑の中にさらすような環境を作ってるわけですよ。で、結局ダイエットに失敗したら、まさか自分がこんなに弱かったなんてってこう膝から崩れ落ちるわけですね。うん。もうちょっとよくわかんない状態になってるわけですよ。だからまずは自分の棚卸しをしましょうと。誘惑がない環境を作るってことですね。本能に振り回されないような環境作りが大切だと。だからこそそれをステージ1で、思考空間と物理空間の整理整頓というテーマでお話をしたわけですね。で、目標を掲げただけでそれを達成できないっていうのは、あなたが生きてきた歴史の中でも既に証明されていると思いますし、まあ、愛と感謝で生きましょうと唱え続けている宗教ありますね。ちょっと宗教の話をすると、ちょっとシビアな問題がつきまとうので、あんまりこう深追いはせずに、話を したいと思いますし、あんまりこの件に関して、あなたに突っ込んでほしくはないんですけど、この宗教っていうのがもう2000年以上の歴史があるわけですよ。で、愛と感謝でいきましょうと、まあ、どんな宗教も唱えてるわけなんですね。で、唱え続けるだけで愛と感謝で生きれてないってことを、この2000年以上の歴史をかけて証明してくれてるっていうことでもあるんですよ、逆に言うと。なかなか、争いが絶えないですよね。なので、まあ、こういう歴史を見ても、目標を掲げるだけでは、それにアクセスができないっていうのは、もう十分わかるかなというふうに思います。で、なぜ目標を達成できないのか、なぜやるべきことはわかってるのに、いつまでもやらないのか、まあ、その人生最大のテーマとも言えるような課題をどうして抱いてしまうのかっていうと、それは自分の理解が足りず、自分が引き起こす失敗パターンがわからず、感情面のエラーが起きて不安や恐怖に悩まされるからに他ならないってことですね。ここまで話した内容に、まさにそれが、当てはまるっていうことですね。じゃあ何から始めるのかというと、先ほどから何度も言ってるように自分自身の理解を深めると。自分が何者であるのかを知るっていうことですね。だからこそステージ1で、思考空間と物理空間の整理をしてきたと。自分の棚卸しをしましたよと。で、自分の棚卸しをして整理整頓して、自分が何者であるのかの、理解を深めて、自分の失敗パターンを知ると。これが、自己理解のまずは全体像ってことですね。どうですかね、ゆうたさん。ゆうたさんはよく、自分のことがわからないとか、いう状態に陥ったり、しますかね。
そうですね。わからないことだらけですね。
そうですね。
あんまり、そうですね。自分を理解するっていう視点。思ってもあんまりやっぱ分かんないですよね、自分のことって。
そうと思います。なので、まあ、しっかりこう、まず棚卸しをしてほしいなと思いますね。思考と物理空間の整理を整頓をしてみてほしいなというふうに思います。で、あとですね、自己理解っていう点で、例えばですね、ゆうたさんは、普段の生活の中で食べ物に関する決断って1日何回ぐらいしてると思いますか？
食べ物に関する決断ですか？
はい。
何食べよう
か。そうですね。とか。
1日に。
直感でいいですよ。
30回ぐらいですか？
30 回。いいですね。30回っていうお答えをいただきました。これ実はですね、過去にすでに検証してくれた研究者がいます。で、自分のことはよくわかってますとか、いう人がいると思うんですけど、まあ、ある研究では参加者に食べ物に関する決断を1日に何回ぐらい行っていると思うか と尋ねました。食べ物に関する決断を1日に何回ぐらい行っているかっていう質問をしました。で、その平均っていうのが、14回っていう回答でした。だからユタさんはこの倍の回答をしていただいたわけなんですけど、うん、でもですね、今度は、質問を実際にした人たちに実際に記録をつけてもらったんですよ。実際に食べ物についての決断をした際にカウント1って感じでこう記録をつけてもらったわけですね。すると、まあ、平均でなんと227回もう食べ物に関する決断をしているという調査が出たわけなんですね。で、まあ、意識をして、その自分でこう記録をつけてもらってない状態で答えてもらったのが平均14回っていう回数であったわけですね。で、実際に意識をして、記録をつけてみると227回という結果が出たので、この差が無意識にあったわけですね。意識的に、まあ、なんとなくっていうので、答えの平均が14回で。で、意識をもうした段階で227回っていう結果が出たので、この間が無意識、意識がしないで普段、生活をしていたという結果になるわけです。で、200回以上も無意識に判断をしていたっていうことになるわけなんですよ。で、この調査結果を聞いても、まあ、あなたは自分のことをよくわかっていると言えるのかっていうことをよく考えてほしいんですよね。で、無意識という部分は、意識ができないから無意識になるわけです。で、その無意識化で自分自身が何をしているのかを知っている人っていうのは、実際問題ほとんどいないかなと思います。でも圧倒的に、まあ、先ほどの研究結果みたいに、無意識でしている判断の方が多いわけですね。で、無意識という領域の方が自分を構成しているってことになるわけですよ。200回以上も無意識が、の判断があったわけなので、まあ、意識をしている14回っていう平均値よりかはもう圧倒的に無意識の方が多いってことですね。だから自分を理解するっていうのは、無意識を意識するっていうことにつながります。つまり自己理解っていうのはなんとなく生きてるだけでは絶対できないってことですね。無意識を意識しないと自分を構成しているほとんどの領域を理解できないってことなので、なんとなく生きてるだけだったら絶対にできないんです。まあ、数値、先ほどの実験結果の数値で言うと、まあ、1対15ぐらいの比率になるわけですね。意識対無意識っていうのが1対15ぐらいの割合になるわけですよ。で、意識的な行動っていうのが15分の1ぐらいになるわけですね。で、時間的に言うと大体1時間半ぐらいしか意識下で行動してないっていうわけなんですよ。で、寝ているのが8時間とした場合、残りの12時間半っていうのが、無意識で行動しているって思ったら結構恐ろしいかなと思います。で、逆に言うと、この無意識っていうのが意識できるようになると、まあ、限りなく失敗のパターンを踏まなくなるっていう感じですね。で、ここでもう一つ、別の実験結果があるので、ちょっとご紹介したいんですが、その実験結果がどういう感じかっていうと、クライアントとか、お客さんを抱えているお仕事をされている場合に、メールを常にチェックしてしまう人ってかなり多いかなと思います。で、一つ目の音声でお話ししたように、メールの返信を優先していると、まあ、いつまでも理想の未来を得られないどころか、予感的な刺激のそわそわ感でいっぱいになって、タスクどころじゃなくなるってことは、この音声を聞いてるあなただったら十分理解してるかなと思います。なので、この実験の被験者っていうのは、まあ、その現状を理解した上で、このメールをチェックしてしまうっていう習慣をやめたいと思っていたわけですね。で、そこでメールを常にチェックしてしまう人に対して、まずは1時間に1度しかメールをチェックしない。という目標を立ててもらったわけですよ。1時間に1回は、まあ、メールチェックしていいと。でも1時間に1回しか、メールはチェックしちゃダメだよっていうことを義務付けてもらったわけですね。まあ、でもその結果、気づけば無意識にメールをチェックしているという結果を招いてしまったわけなんですよ。うん。1時間に1回しか、メールをチェックしちゃダメだよっていう目標を立てても、まあ、無意識的にやっぱりメールをチェックしてしまったという結果になったわけですね。で、そこで次にどうしたかというと、メールをチェックしそうになった瞬間を意識するっていう目標を立ててもらったんですよ。メールをチェックしそうになった瞬間を意識するっていう目標を立ててもらったわけですね。するとメールを開こうとする瞬間に気づくようになって、もうそのおかげで間一髪で思いとどまる練習をすることができるようになったという結果が出ました。で、なぜ思いとどまることができるようになったかっていうと、チェックしようとすると、メールをチェックしようとするとですね、なんかムズが良くなるような感覚があって、チェックするとそれが和らぐような感じがすることに気づいたみたいなんですよね。で、この変化に気づくことができると、こう、痒いところを描いたら余計に痒くなるみたいな、のと一緒だっていうことに気づいた、みたいなんですよ。メールをチェックすることで、だから逆に、逆効果だと、いうことです。痒いところを描いたら余計にこう、痒さが広がっていくみたいな感じで、メールをチェックするっていう行動によって、余計ムズが良さ、が、こう、広がっていくようなことになるんだっていうことを頭で理解できたわけなんですね。 つまりメールをチェックすると余計にメールをチェックしたくなる衝動が強くなるっていうことに気づいたんですよ。だ無意識に行っていたこの衝動的な習慣とそれがもたらす結果っていうものを意識できるようになったため、自分をコントロールすることができるようになったっていう感じですね。これが無意識を知覚するということ、自分自身を知るっていうことです。そして自分の理解が深まると、まあ、大きな恩恵をもたらしてくれます。その恩恵っていうのが他人との違いっていうものを認識できるようになるってことですね。で多くの人が対人関係のコミュニケーションで大きな摩擦を感じているかなと思います。でその発端となるのは実は、自分への理解が、足りないからなんですよね。アドラー心理学的に言うと、すべての悩みは対人関係であると考えられます。で、どんな悩みも元をたどればすべて対人関係に起因するっていうのがアドラー心理学的な思考なわけですね。で、自分を正しく認識できるようになると自己受容ができるようになってきます。自己受容っていうのはアドラー心理学で出てくる言葉で、まあ、どんな自分であってもそれを受け入れられるっていうような状態を指します。で、なぜ自分を正しく認識できるようになると自分を受け入れられるようになるのかっていうと、まあ、それこそが対人関係、つまりコミュニケーションに由来しているわけなんですよ。コミュニケーションっていうと、他者との関係性づくりをイメージするかと思うんですけど、実はですね、自分自身のコミュニケーションっていうのがめちゃくちゃ重要です。ここでエラーを起こしている人っていうのがすごく多いですね。自分自身との関係づくりをする、つまりセルフコミュニケーションっていうものですね。小学校の先生とか、お母さんとかお父さんから、相手は自分の鏡だよっていうふうによく言われたかなというふうに思うんですけど、まさにそれですね。自分を大切にしてない人が人のことを大切にできるかっていうと、絶対にできないわけですよ。どうですかね、ゆうたさん。ゆうたさんは自分が、なんかでたくさん悩んだおかげで、こう人が悩んでいる時に寄り添って話を聞けたとかっていう経験ありますかね。こう自分が悩んだおかげで人が悩んでいる時にこう寄り添えるみたいな、寄り添えたとかっていう経験とかってありますか？
あります、あります。
そうですね。本当に、そういう経験がやっぱり、経験をして自分で乗り越えたからこそ人に寄り添えたのかなというふうに思います。で、自分が経験したからこそ人の気持ちがよくわかる。セルフコミュニケーションしたからこそ、他者とのコミュニケーションが円滑にできるっていうようなイメージですね。でも、現代社会の多くの人がどうせ私なんてみたいな、そういうセルフコミュニケーションのエラーを起こしているわけなんですよ。で、日本人っていうのは、一番若年層で自殺率が高い、先進国家だと言われています。で、まさにこのセルフコミュニケーションでエラーを起こしているわけですね。どうせ私なんてっていうことを言ってしまうがために、自分の存在価値を見失ってしまって、自分で命を絶ってしまうというような状態が、生まれています。で、そんな、こう、セルフコミュニケーションでエラーを起こしている状態でビジネスに取り組んでも、絶対に理想の結果にアクセスはできないっていうことになるわけですよ。だって行動のモチベーションが上がらないですからね。最初からどうせ自分にはできないっていう言い訳で予防線を引いているので、成功する気がない状態っていうことになるわけですよ。で、この音声の最初で紹介したような、このノウハウがクソだったとか、この人の言ってることが間違いだったとか、自分に責任はないっていう、もう他者へ責任を押し付けて言い訳を始めるっていう状態が整うわけですよ。で、なぜそのような言い訳を始めるのかっていうと、自分を信じられないと他者を信じられないからですね。まあ、途中でお話しした信じる力が足りないっていうことです。自分を信じられないので他者を、信じることができないっていう状態になるわけですよ。ただ先ほど言ったような、自分の鏡、人は自分の鏡みたいな考え方も当てはまるってことですね。で、アドラー心理学的に言うと自己受容ができたら次は他者信頼、そして他者貢献というふうにこう ETC バーがベンって上がっていくような感じで次のステージに行けるっていうようないうふうに言われています。で、ビジネスっていうのは他者へ価値を提供していくっていうことなので、だからそもそも自分を受け入れられてないっていう、こう自分に視点を向けたときに自己需要でエラーを起こしていると、こう他者貢献っていうステージに行けないわけですよ。だからビジネスができる、精神状態にはたどり着かないっていうことなんですよね。じゃあ自己需要できてない人がビジネスを始めてしまうとどうなってしまうのかっていうと、他者依存という段階にシフトしていきます。他者依存っていうのがどんな感じかっていうと、このノウハウが悪い、コンサルタントが、クソだから稼げないとか、コミュニケーションマジ最悪とか、そういう感じです。まあ、何度も言っているように、人に責任を押し付けて、言い訳をするっていうような状態ですね。すべてを自分の責任として背負う覚悟ができてないので、他者に依存をして、すべてを他者の責任に置き換えてしまうっていうような状態を引き起こすわけです。 で、そういう人が全力を出し切って作業に没頭できると、思うのかどうか。これはもうできないと、もうここまで音声を聞いていただければ、全員が口を揃えて言うかなと思います。で、先ほどのダイエットの例みたいに、お菓子を部屋中に、ね、置いておきながら、ああ、ダイエットに失敗しちゃったとか言ってる状態って、ダイエットに全力をかけたと、ダイエットに全力をかけたと言えるかどうか。全力をかけれてない状態って、どんなに一流のプロでも相手に勝つことはできないんですよ。超一流のメジャーリーガーである一流選手だって、中途半端なスイング、ハーフスイングですね。で、ヒット打てないわけですよ。それでヒットを打てるわけがないっていうことなんですよ。で、超一流のテニスプレイヤーである錦織圭選手だって、ラケットを中途半端に振ってたら一試合も勝てないわけですね。だから僕たちは自己授与をして、他者依存ではなく他者信頼へシフトして、フルスイングできる状態を整えていくっていう必要があるわけですね。それができないと話にならないと思ってほしいんですよ。それができないからこそ多くの人がノウハウコレクターという他者依存を繰り返すようなビジネススタイルに陥ってるわけですね。だからこそ、ステージ1と、今回お話しているステージ2で自分の内側と外側を整理整頓して自分の理解を深めて自分を受け入れて、そして他者信頼というステージに立って、他者へ依存しない状態を整えるっていうことがとっても大切だということです。どうですかね、ゆうたさん。他者を信じきれずに、他者を依存して、すべての責任を背負う覚悟がない。まあ、そんな男はダサいですかね。どうですかね。
ダサいですね。
そうですね。もうダサいって感じで、恋人が見つかると思いますかね。
いやー、見つかってもアウトでしょ。
そうですね。もうまさに、バレるって感じで。表面だけをこうコテコテにコーティングしてもあんまり意味ないよって感じですね。
そうですね。
そうです。だから男性陣は自己授与をまずすると。で、他者信頼できるように整えてモテようっていう話ですね。そうです。もうこれはネットビジネスだけじゃなくて、恋愛にも置き換わるよっていうことですね。で、他者を信頼するというと、自分に能力がないことを認める感じがする人も、もしかしたらいるかもしれないなと思います。で、依存ではなくて信頼のステージに行けたら、そういう感じを抱く人もいるかと思うかもしれないんですけど、まあ依存ではなくて信頼のステージに行けたら、他者の力を借りるっていうことができるわけですね。これも本当に冒頭にお話しした内容ですね。で、自己理解を深めると無自覚の自分を認識するっていうことができるようになる。まあそこにチャレンジをするようになるので、どうすれば失敗のパターンを踏まずに済むのかがわかるようになってきます。それが分かれば余計な恐怖とか不安っていう感情に振り回されずに信じる力を高くして前に進むことができるようになります。まあ、要は継続ができる精神状態を整えることができる。そして人の力を使うことができるようになるってことですね。で、これ、多くの人が失敗している所属についても同じです。で、先ほど日本人が若年層の自殺率でトップだというふうにお話をしたと思うんですけど、まさにこの状態っていうのは自分を信じることができない、他者を信じることができないから、うまくコミュニケーションができずに所属に失敗した例だというふうに思います。で、一つ目の音声でお話したように、現代っていうのは、食べるとか寝るとかセックスする危険な動物に遭遇しないとか、そういうね、自分の命を脅かすようなこととか、あとは、こう、種の保存っていうような基本的な本能を満たす条件っていうのは、整ってるわけですよ。こう、何も考えずに生活をしたところで、食べ物はあるし、寝る場所はあるし、危険な動物にも遭遇したいわけですね。まあ、なのに、若くして自ら命を絶つっていう選択肢を選ぶっていうのは、やっぱいじめが原因の一位なんですよ。で、生活をするとか生きる分には何不自由のない環境が整っているのに、所属、つまりコミュニケーションエラーによって命を絶つ。ことを選択してしまう人が多いっていう国家が日本っていう国ですね。で、これビジネスに置き換えると、どんな感じかっていうと、コミュニティに属するとか、コンサルを受けるっていうことですね。所属をするってことです。で、信じる力が高いからこそ、全力で他者を信じることができるような状態になるので、ようやくノウハウやコンサルっていうのが 100% 活用できるようになるわけです。でもですね、多くの人がこのステージを理解せずに、なんとなくノウハウを手に入れたり、なんとなくコンサルを受けたりしてるかなと思います。だから結果的に他者の責任にして挫折していく。他者の力を有効活用できないっていう状態に陥ってるわけですね。まあ、これは誰も教えてくれてないので、そういう状態に陥っても仕方がないかなというふうに思います。だから、まあ結局、冒頭でお話した、あなたの言ってることを実践して結果が出るんですかというふうに、他者責任のステージに行ってしまった 行ってしまったような、人が、こう、どんどん生まれてきてしまうわけなんですよ。で、実際ですね、今現在も僕の、コンサルメンバーとかの中には、全然フィードバックを求めてこないとか、コミュニケーションエラーを抱えている人っていうのはいます。まあ、そういう人っていうのは全部自分の認識でやってしまうんですよ。で、すでに結果を出している僕の認識と、まだ結果を出していない自分の認識、まあ、どっちを信じるべきかって言われたら、まあ、答えはすぐわかるかなというふうに思います。で、わかりきっているにもかかわらず、それができないっていう人はめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、これが所属のエラーですね。信じることができないエラーだと思ってください。で、そこでぜひとも実践してほしいことが、今までと違った思考をインストールしていくっていうことですね。でもしもあなたが今現在理想の未来を実現できていなくて成功していないのであれば、今っていう状態を捨てて今を変える必要があるわけですよ。すでに僕からのメルマガを受け取って今この音声を、聞いてるってことは、まあ、あなたの思考っていうのは徐々に変化していることだと思います。でもですね、今までのあなたの積み重ねが悪いから今成功していないっていう状態、今理想の未来を実現していないっていう状態があるかなと思います。これまでのあなたの思考と感情、そして行動が、今のあなたの人生を作り上げているわけなので、まあ、今までのあなたの積み重ねが悪いから、まあ、今理想の、結果にアクセスできていないという状態を起こしているというのはもう痛感できるかなと思います。だからですね、今あなたが成功しているのであれば逆に自信を持って続けてほしいなというふうに思います。ただ、まあ、残念ながら多くの人、おそらく多くの人が今を捨てる必要があるかなというふうに思います。理想の未来を手にできるのであれば、僕のメルマガには登録はしていないと思うので、何かを変える必要性を感じているからこそ、この僕から送られてくる音声というのを聞いてくださっているかなというふうに思います。そこでですね、ぜひ実践してほしいのが、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールしていくということ。でですね、一つ、人は、最も多くの時間を過ごす5人の思考や行動に大きく影響を受けるっていう、考えを認識してほしいんですよ。人は最も多くの時間を過ごす5人の人の、思考や行動に大きく影響を受けるという思考ですね。こういう、仮説があります。で、これをマスターマインドと言ってる場合もあるんですけど、まあ、最も多くの時間を過ごして、最も多くの時間を触れ合っている5人の平均値が、今の最近のあなただと言われているんですね。で、平均っていうのはもう本当全部ですよ。収入とか考え方、生活とか、性格、その他すべてのものの平均値が今のあなただと言われています。でですね、今こういう話をすると、今、その自分が多くの時間を割いている5人の人っていうものを頭の中に思い浮かべた人は多いかなと思います。で、その中には多分あまり好きじゃない人とかも入っているかなと思います。まあ、仕事をしてたりとか、外の、環境と触れ合わなきゃいけない状態に状態にある人っていうのは多いと思うので、まあ、その中でこう触れ合わなきゃいけない人っていうのがいるわけですね。で、その中には残念ながらこうあんま好きじゃない人っていうのもまあ触れ合わなきゃいけない状態になっている人が多いかなと思います。まあ、でもですね、そういう感情とか抜きにして本当に残念なことなんですが、もうあなたを構成しているすべてのものっていうのがその好きじゃない5人も含めた人から影響を受けて成り立っているんですよ。で、この考え方っていうのが、コカ・コーラや IBM などの一流企業をコンサルしていた経験を持っている世界的成功者、ジム・ローン氏が提唱しているものです。で、ちょっと口頭向けな話に聞こえるかもしれないんですけど、まあ、誰にでも思い当たる節はあるかなと思います。まあ、だからですね、自分自身に変化をもたらそうとするのであれば、オーディオ学習を、お勧めしています。触れ合う人っていうのを強制的に、まあ、あなたの理想の人に入れ替えるみたいなイメージですね。どうしても生活をしている以上ですね、仕事の関係とかで付き合わなきゃいけない人っていうのはいるかなと思うんですけど、まあ、その人よりも、たくさんの時間を、オーディオ学習にちょっと費やして、そのオーディオ学習で語られている空気感、思考っていうものをどんどんインストールしてほしいんですよ。これが自分に成功者のマインドをインストールしていく最も手っ取り早くて、かつ最高の手段だと思ってください。もちろんね、会って話をして実際に触れ合えるに越したことはないんですけど、でもそんな、いい環境っていうのを環境に身を置けてる人っていうのは少ないかなと思います。まあ、だからこそすでに結果を出している、自分の理想の未来の結果を手にしている人の音声を繰り返し聞くことによって、その人の思考や空気感っていうものがインストールできるので、何度も何度もオーディオ学習をしてください。 もうこれ本当にすがってほしいというか、何としても理想の結果を得たいのであれば、まあ、格好は悪くても、泥臭くてもやり続けてほしいなというふうに思います。はい。では、今回の音声の中のをまとめたアクションステップのお話をしていきます。今回感情面のエラーということに焦点を当ててお話をしていきました。で、じゃあどうやって感情面のエラーを解消していくのかっていう、その具体的なステップ、3つのステップにまとめました。ステップ1、まずは自己理解をして自己受容をする。ステップ2、他者依存ではなく他者信頼をする。ステップ3、オーディオ学習をして、成功者の思考や行動をインストールする。ステップ1、自己理解をして自己受容をする。ステップ2、他者依存ではなくて他者信頼をする。ステップ3、オーディオ学習をして、成功者の思考や行動をインストールするということですね。で、自己理解に関しては、ステージ1でお話ししたような、内容が、大きく関わっています。思考空間と物理空間の整理を整頓して、自分の棚卸しをしようよということですね。で、今回は思考の習慣っていうのは、イコール性格を表しているので、自分の理解っていうものをさらに深めましょうという話をしました。まあ、無意識を近くするとか、そういう話をしていきましたね。で、自己理解っていうものが十分にできるようになると、セリフコミュニケーションが上手にできるようになるという話をしていきました。なので、自己受容ができるようになっていきますよということですね。で、自己受容ができるようになったら、今度はステップ2、他者を信頼するというステップですね。うん。自分を信じるようになれれば、鏡のように相手を信じることができるようになっていきますので、まずはだから、自分を 100% の力で信じ切る、フルスイングができる状態にすると。いうことですね。で、他者信頼っていうステージに立とうと。で、他者信頼をすると、行動可能な範囲っていうものが明らかに広がってきます。人の力っていうものを手にすることができるので、大きく広がっていきます。で、その上で、オーディオ学習をして成功者の思考や、行動をインストールしていこうということですね。だからまあ、なかなか自己受容ができない、できなくて辛いっていう方は、まあ、先回りしてオーディオ学習をガンガンしていただくとか、まあそういう自己受容ができるような音声とか、YouTube の動画っていうのはあるかなと思うので、まあガンガンそういうものを、音声ファイルにして聞いていただきたいなと思います。はい。で、どうですかね、ゆうたさん。ゆうたさんは最近、こうやって僕と音声を収録して、ちょっと音声学習っていうものに興味を持ち始めてるかなと思うんですけど、実際こうやって収録をしてみて、はい、人の空気感とか雰囲気というか、そういうなんかものを受け取ってるっていうような印象っていうのはありますかね。
まあそうですね。やっぱり話してるといつもの自分とは違う考え方とかが湧いてきたりはします、
ね。ありがとうございます。もうまさにそんな感じですよね。本当に自分以外のところから思考ってものをインストールしていって自分の行動範囲、自分の力を広げていくみたいなイメージですね。はい、ありがとうございます。では今回の Q&A ですね。今回の話の中で最も多い質問っていうのはオーディオ学習についてです。で、どんなことを聞かれるのかっていうと、何を聞けばいいのってことと、どのぐらい聞けばいいのってことです。この2点の質問が多いです。で、いきなりオーディオ学習をしてくださいって言っても、なかなか適切なファイルを、がないのが現状かなと思います。で、そんな方はですね、まず YouTube を探してほしいなと思います。今 YouTube の動画を音声ファイルに変換できるサイトっていうのがたくさんあるので、そのようなサイトを利用してスマホに音声ファイルを入れておいて、移動中や出勤時、車の運転時とかにとにかく聞きまくるっていう感じですね。ただね、YouTube といってもバラエティ番組とかお笑いの動画とか、まあ、そういうものを音声ファイルに変換しないでほしいと思います。まあ、それが必要な時もあるとは思うんですけど、笑うことが必要な時もあると思うんですけど、まあ、今回はね、すでに自分が得たいと思っている人の思考をインストールしていくっていうことが目的なので、YouTube の、中の動画でも選別とかはしっかりしてほしいなと思います。で、YouTube に適切なものがないなって思ったら、情報商材の中とかでも音声とか動画ファイルっていうものを扱っている、まあ、たくさんあるので、そういうものを購入したりするのも OK かなと思います。まあ、ただね、そういうのめんどくさい、探すのめんどくさいなって思った方は、ぜひ僕から送られてくるこの音声ってものをぜひ聞いてほしいなと思います。まあ今ね、二つ目ですけど、これから全部で5つ、6つの音声が送られてくるかなと思いますので、そういうものを聞いてほしいなと思います。で、この音声っていうのは、僕が、加入することに100万円以上必要なコミュニティに参加したりだとか、まあ数百万円かかる音声ファイルとか、あとは1本10万円する謎の DVD18 本とか、あとは50万円以上 投資してきた書籍などなど、そういうものから、得た、知識を詰め込んで整理整頓して作り上げた音声ファイルです。なので、僕から送られてくるこの5つの音声だけでも、まあ、その辺でのネットビジネスの商品とかでは得られないような、かなり濃密な本質的な情報が詰め込まれているかなと思います。まあね、この辺はちょっといくつか情報所在をお持ちの方っていうのはよくわかるかなと思います。まあ、かなり言っていることとか、内容っていうのがかなり違う音声に仕上がっているかなと思います。もちろんね、ビジネス的な、内容っていうのも、解説した音声っていうのはあるんですけど、まあ、まずはこの状態を整えていかないと、初期設定でラスボスに挑むみたいな感じで、いくらこうビジネスの方法っていうものを、インプットしまくったところで、それを活用できないっていう感じになるわけですね。なんか最強の魔法を、身につけたけど、マジックポイントが足りなくて、その魔法を使えないよ、みたいな感じですね。なので、まずは、その、最強の魔法を使えるように、MP を貯めましょうと、マジックポイントを貯めましょうっていう状態が、この状態を整えていることに当たると思ってください。だから、この状態を整えていかないと、まあ、本当に、たくさんのエラーを、が、この、待ち受けていると思いますので、それを、乗り越えることができない。で、結局、挫折をしていってしまうっていうことになるので、だから、どんなに高額な100万、200万の方法論とかっていうよりかも、まあ、この状態を整えるっていうことは、価値のあることだというふうに思ってください。はい。で、もう一つの、質問ですね。どのぐらい聞けばいいのかっていうことなんですけど、これには上限はないです。聞けば聞くほどいいと思ってください。で、以前ですね、僕は移動中にミスターチルドレンとか、バンプオブチキンとか、あとアニソンとか聞いてたんですけど、今はその移動中の、楽しみっていうのは全部、音声学習に、費やしています。移動中って言ってもね、その時間を総合すると結構バカにならない時間になるかなと思います。生活スタイルにもよるかとは思うんですけど、1日の中で、1時間、2時間ぐらいはあるかなと思います。で、その移動時間っていうのが1週間で合計すると7時間から14時間とかになってきて、それが1ヶ月にすると28時間から56時間になっていくわけです。まあ、じゃあ1年にすると、2年にすると、10年にすると、みたいな感じで、徐々に大きな差がついていくわけですね。で、これがまあ本気でビジネスを成功しようとする人かどうかっていう、その熱量によって変わってきちゃうというふうに思ってください。で、この熱量、この1日にするとたった1時間だとしても、まあ1週間にすると7時間、1ヶ月にすると28時間。で、こういう時間をどんどんビジネスで成功するために時間を費やしていこうというふうに思うのがこの熱量であって、この熱量っていうものを、こういう音声でインストールしてほしいんですよ。うん、どうですかね、ゆうたさん。結局、インストールしてほしいのは、僕の思考で、僕の思考をインストールすれば、この熱量でネットビジネスに取り組めるよって聞いたら、もう清水さんの音声を聞くしかないですかね。どうですかね。
それはもう、聞いてやれるなら、いくらでも聞きます。
いや、こんな感じでうまく誘導してる清水さんっていうのは悪魔ですかね。
いやでも本当に、そうですね。話を聞いてて、やっぱり自分が普段考えてることとかとは全然違うことを考えてたりするんで、すごく説得力のある内容だなとは思いますね。
うん、はい。ありがとうございます。ちょっと褒められて、最後に感じなんですけど。はい。ありがとうございます。では、今回の、テーマっていうのは、多くの人が抱える感情面のエラーについてお話をしてきましたと。で、多くの人がこのままでいいのかとか、これでやり方を正しいのかとか、周りの人にどう思われているのだろうかっていう不安や恐怖に耐えきれなくなって挫折をしていきますよっていうのが今回の音声の始まりでした。で、挫折をしないために恐怖や不安と上手に付き合って、信じる力をしっかりとコントロールしてあげるっていうのが重要だっていう話ですね。で、感情とうまく付き合って信じる力を持っている人っていうのは、他者の力も上手に使えますよと。で、ここまで結構エネルギーをかけてお話ししてきたんですけど、今回の内容が少しでも実践できたら、本当に人生が変わるレベルの話なので、ビジネスで結果を出そうと、思っているのであれば、今までの自分を、変えることにチャレンジをしてほしいなと思います。まあ、なかなかね、今までの自分っていうものにアクセスしていくのは難しいのが現実かなと思いますが、逆に言うと、自己を成長させるっていう視点になるために、ビジネスとかそういうチャレンジがある。と認識してほしいです。だから今ビジネスに取り組もうとしているのであれば、まあ自己成長があると、そこには自己成長があるという視点になって、うん、自分を変えるっていう視点を持ってほしいってことですね。で、できないことをできるようにするっていうのが、 人生で最大のチャレンジであって、最も美しいチャレンジだと僕は思っています。できないことをできるようにするという、まあ一見当たり前のように、聞こえるような話なんですけど、もう本当にこれができれば、もう人生っていうのが向上していくことは目に見えているので、もう本当に最大のチャレンジで、美しいチャレンジだというふうに思います。なので、ぜひ挫折をせずにチャレンジをし続ける土台を作ってほしいなと思います。で、自分を棚卸しをして、新しいソフトっていうものをインストールするまでがステージ2までですね。で、そして次の音声ではいよいよ新しい旅に出ていきます。どうですかね、ゆうとさん。今回の話結構長くてボリュームがあったかと思うんですが、最後に今回の話を聞いてためになったこと、これからこうしていこうなどありましたらシェアをお願いいたします。
ああ、はい。本当最後に、おっしゃってた、できないことをできるようにするっていう。今回のそのオーディオを聞いて、その自分に今までなかった思考をインストールしていくっていうのは、まさに第一歩なのかなっていう印象を受けました。
ありがとうございます。そのね、違う思考っていうものをインストールして、次回の送られてくる3つ目の音声で、新しい旅に出ていただきたいなというふうに思います。はい。では長くなりましたが、今回最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。